聖書の箇所をお読みいたします。黙示録4章1節から11節まで。ヨハネの黙示録4章1節。その後私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。その方は碧玉や赤目のように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた七つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物には、それぞれ六つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神全能者。昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座について、よよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。ヨハネの黙示録が書かれたのは西暦90年頃と言われています。当時ローマ皇帝はドミティアヌスでしたが、彼は教会を迫害します。それはキリスト教徒がギリシャやローマの神々を認めず、またローマ皇帝であるドミティアヌスを神として崇めようとはしなかったからです。そしてこの大迫害の中で使徒ヨハネも捕らえられ、エーゲ海に浮かぶ小島パトモスへと流されてしまいました。パトモスで幽閉されていたヨハネは友達と面会することはできませんでした。連絡を取ることもできません。島から逃げ出すこともできませんでした。逃げ出そうにも監視の目は厳しく、島の四方は海で囲まれています。そしてヨハネ自身ももう年を取った老人となっていました。将来の展望は全く見えません。小さな島の狭い牢獄の中で、ただひたすら死の瞬間を待ち続ける。それがこの時のヨハネの姿だったのです。ところがある日、そんなヨハネに神が語りかけます。一節、ここに登れ。彼の魂は聖霊によって捕らえられ、一瞬のうちに天の御国へと導かれました。そしてその天の御国で彼は不思議な光景を目にするのです。天国には天使たちがいました。例えば24人の長老たちと記されている天使たちです。 彼らは白い衣をまとい、頭には金の冠をかぶっていました。またこれとは別に、前も後ろも目で満ちた四つの生き物、そんな天使たちもいました。一人目の天使は獅子のようであり、つまり百獣の王、ライオンのような容姿でした。二人目の天使は家畜の中で最も力の強いお牛のようであったとあります。三人目の天使たちはすべての動物を支配する人間のようであり、四人目の天使は鳥の中で最も優雅で威厳のあるワシのようでした。24人の長老たち、そして4つの不思議な生き物、これらの天使たちはこの世では考えられないような栄光と力と、そして威厳に満ちていたのです。しかし天の御国へと引き上げられたヨハネの目を引いたのはこれらの天使たちではありませんでした。2節にはこうあります。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についておられる方がおられた。天の御国には白い衣に包まれ、冠をかぶった24人の天使たちがいました。また獅子のような、お牛のような、人間のような、そしてワシのような姿をした4人の天使たちも別にいました。でもヨハネの眼差しは天使たちにではなく、天の御座についている方、すなわち神に向けられたのです。2節、たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。ヨハネが天使ではなく天の御座についている方、すなわち神に目を留めたのは当然です。なぜなら、私たちが日々直面している苦しみや悩みに答えを与えるのは天使ではなく神だからです。神はすべての事柄の主であり、また支配者でもあります。まさに神こそがすべての事柄の中心に座しておられるのです。それを象徴するかのように、ヨハネが目撃した四つの不思議な生き物は、御座についておられるその方を褒めたたえます。八節、聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方に。同じように、24人の長老たちも、金の冠を投げ出し、見前にひれ伏して神を礼拝します。11節、主よ、私たちの神よ、あなたこそが栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。でもなぜ天使たちはこれほどまでに神を褒めたたえるのでしょう。それは神こそがすべての作り主だからです。11節の後半にはこうあります。それはあなたが万物を創造されたからです。この世にあるすべてのものは皆神によって作られました。しかも神は暇つぶしに何の目的もなく天地万物を作ったわけではありません。11節は次のように記します。あなたの御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。この世に存在するものの中で無駄なものは一つもないのです。存在価値のないものは一つもないのです。すべては神の御心に沿って作られたものなのです。そしてそれは私たちもまた同じです。いなくてもいてもどうでもよい人間など、この世には一人も存在しません。たとえ私たちが自分自身のことを存在する価値のない人間であると思ったとしても、神にとってはそうではないのです。神にとってはかけがえのない存在なのです。それが私たちなのです。 もちろん神にとってかけがえのない存在であるからといっても、私たちの人生がだからといってバラ色というわけではありません。苦しみもあれば悩みもやってきます。でもそれらすべての事柄を通して、ご自身が定めたゴールへと神は確かに私たちを導いてくださるのです。一節にて神はヨハネにこう告げます。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。私たちの日本語の聖書では、この後必ず起こることをと訳していますが、ギリシャの言語通りに訳すと次のようになります。この後起こらなければならないことをあなたに示そう。苦しみであろうと、悩みであろうと、迫害であろうと、病気であろうと、無意味に起こっているものは何一つとして存在しないのです。すべてのことは起こらなければならないことなのです。何一つとして偶然はありません。すべては起こらなければならないことなのです。それがたとえ苦しみであろうと、悩みであろうと、病であろうと、また迫害であろうと。ではそれらの悩みや苦しみを通して、神は私たちをどこへ導き、私たちに何を与えるというのでしょうか。その答えは3節にあります。3節にはこう記されています。その方、すなわち神は、壁玉や赤目能のように見え、その御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。神の御座の周りには光り輝く虹があるのです。なぜ神の御座には虹がかかっているのでしょう。それはその昔ノアと結んだ約束を神が忘れないためです。かつてこの地上に住む人間たちの心が罪に引き寄せられ、この世界が悪に満ち溢れた時、神は大洪水を起こして世界中の人々を滅ぼそうとされました。その時生き残ったのは、神を信じ箱舟に入っていたノアとその家族だけでした。神は大洪水によって全ての人を滅ぼした後で、ノアに虹を与えます。その虹は、もう二度と大洪水によって人々を滅ぼすことはしないという神の約束の印であり、そして同時にそれは罪の許しと神との和解がいつの日か与えられるという約束の印でした。その約束を忘れることがないように、神の御座にはエメラルドのように光り輝く虹がかかっていたのです。雨が上がると空には虹が輝きます。その虹は救い主イエスを通して罪の許しと神との和解が与えられることをまるで象徴しているかのようです。丸い輪を描きながら、私たちが暮らすこの地上と神のおられる天と虹はつなぎます。そしてこの地上にて私たちが経験している困難や苦しみが決して無意味なものではなく、それらを通して神が私たちを平安と祝福へと導こうとしておられることを示すかのように、雨上がりの空には虹が美しく光り輝くのです。3節、その方は壁玉や赤目能のように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える光り輝く虹があった。物皆こぞりて御神をたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ。光のもとなる火を作りますし、御神をたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 すべてを作り、すべてを用い、私たちを平安と、そして命へと導いておられる、主なる神様。賛美歌75番をもって褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、あなたはこの地上のすべてのものを目的を持って、ご自身の御心のままに作られました。そして私たち人間もまた同じであることを覚えます。無意味な人間、価値のない人間は一人も存在していないことを感謝します。私たちにも存在する意味があることを感謝します。そして私たちが日々経験している苦しみや悩みにも、また何一つとして無意味なものがないことを覚えます。それが病であろうと、迫害であろうと、悩みであろうと、それらはすべて起こらなければならないことであることを覚えます。そしてそれらのすべてを通して、あなたは私たちを平安と命へと導いてくださっていることを感謝します。雨上がりの空に虹がかかり、天と地とをつなぐように、すべてのことを通して、あなたが私たちを天の御国におられる救い主イエスとつないでくださることを感謝します。悩みのうちにある私たちを励ましてくださいますように、試みのうちにある私たちを支えてくださいますように、そして救い主イエスに一人一人がつながり、平安と命に預かることができますよう、聖霊の豊かなる働きを私たち一人一人にお与えください。唯一の救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。